森谷銘仙の心の日めくり。おはようございます。森谷銘仙の心の日めくりの時間です。久しぶりにせき立てられない朝です。ゆっくりとお気に入りの椅子に深く座って目を閉じました。窓辺からの春の暖かな日差しが肩に触れて、凝っていた首筋に肩にまるで柔らかな血が流れていくようです。6月1日からの個展の案内状を印刷しながら、そのカタカタというリズミカルな音の中で、私はますます椅子の中で、自分の中で沈んでいきます。キッチンの向こうから聞こえてくる洗濯機の音までが妙に心地よくて、開け放った窓からの訪問者です。欅の緑の新芽たちと光る風たちです。何でもない日常の朝、極上の時間です。ちょっと忙しすぎたかな、ちょっと忙しすぎるのかな、相変わらず不器用なんだからと友や夫の声が聞こえてきそうです。不器用は生まれつき、どうにも仕方がないと自分を慰めて冷めたコーヒーをすすります。野沢温泉村から雪解け水をいっぱいに含んだピンピンのアスパラ第1便が届きました。やっぱりコクがあって甘いです。寒さが厳しい分、時間をかけて芽を出して大きくなるので、甘みもコクもうんと凝縮されているのだそうです。茹でて熱々のまま何もつけずに口に頬張ります。マヨネーズもドレッシングもいりません。宮崎さんのアスパラは日本一なんて言って、友達とこの時期だけの楽しみです。はい、さあ今日も心の日めくり、どうぞご一緒にめくってください。雨上がりの街を自転車で走っていましたら、蛍袋です。玄関脇に植木鉢に植えられて、まだ雨露を光らせながら揺れていました。それも草むらや土手に咲く山蛍袋です。思わず自転車を止めて見入ってしまいました。6月から7月、梅雨の頃に咲くからでしょうか、雨降り花とも呼ばれて、草むらの中に一輪すっくと茎を伸ばしてそそと咲く蛍袋。子供たちが捕まえた蛍を入れて遊んだことから、蛍袋と名付けられたそうです。また小さな鐘という意味もあるそうですけれど、私は山に育ったので、やっぱり雨降り花の名前で小さな頃から親しんできました。土手に咲く雨降り花を今も都会で思うだけで、なぜか胸がキュンと なります。田植えが終わった頃、ひとひとと降る雨の中、なお凛と咲いて愛おしい愛おしい雨降り花です。はい、それでは今日の一曲目お聴きください。モーツァルト、フィガロの結婚序曲より。今週の言葉です。不器用もまたいい、不器用もまたいいです。急に何も考えられなくなる時があります。つい先ほどまであんなことこんなこと頭の中をぐるぐると軽快に回っていたのに、どうしたということでしょうか。いくらスイッチを入れようとしても、どうにも頭の中は空っぽで、電池を入れようにもその入れ方までわからなくなっています。 カラカラ空っぽの頭の中はやっぱりカラカラ空っぽで、時間だけが過ぎていきます。いろいろなものと向き合いながら、やっぱり不器用だなと思ってしまいます。周りの人たちはそんなことないのにと言ってくれるのですけれども、やっぱり不器用に人生歩いてるなと本気で思ってしまいます。でも不思議ですね。どこかでその不器用さに納得している、その不器用さを良しとしている自分がいて、その不器用さをいいところとして抱えている自分がいます。そんなことを思ったとき、小さな小さな花たちと寝転びたくなったり、また蛍袋にまで恋をしてしまうのでしょうか。こんな作品があります。聞いてください。なぜか涙が出るの、あなたのことを思うだけで。なぜか涙が出るの、あなたの声を聞くだけで。なぜか涙が出るの、あなたと歩いたこの道たどるだけで。はい、以前にもお届けしたことがあるのですが、シェルブールの雨傘、もう一度お聞きください。 昔々、20歳そこそこの頃です。上京してきたばかりの頃のことです。新宿駅の地下道を歩いていました。気がついてみると、自分の歩く自分の靴の音だけが響いてきました。地下道にコツコツコツコツと響いて、人、人、人、人の行き交う地下道の人の波の中で、コツコツコツと靴音だけが響き合って、それがまるでリズムを打つ楽器のようで、妙に平らに、妙に静かに、でも妙に納得でした。その時一瞬、都会の中での孤独を感じながら、その孤独感もまた悪くないなと思っていました。耳を澄ませて、その靴の音に聞き耳を立てていました。私は中原中也かしら、それとも石川啄木なのかしら、ふるさとは遠くにあるって思うもの。ふるさとの山に向かいて言うことなし。ふるさとの山はありがたきかな。昼夜になったり、啄木になったり、その都度変わる自分の心です。そして三十数年経った今も、雑踏の中の一人がやけに心地がいい時があります。雑踏、ざわつきの中で、この心地の良さは一体何だろう、なんて思ってしまいます。少しずつ少しずつ自分を取り戻していく、そんな自分の中の自分を感じて、大丈夫とにこやかに胸に手を当てています。そのままの自分、不器用さを自分の手のひらで包んで、この不器用さと握手です。今週の言葉繰り返してみます。不器用もまたいい。はい、それでは続けて絵本読ませていただきます。グリとグラ、中川理恵子と大村百合子。野ネズミのグリとグラは大きなカゴを持って森の奥へ出かけました。僕らの名前はグリとグラ、この世で一番好きなのはお料理すること、食べること。グリグラグリグラ、どんぐりをカゴいっぱい拾ったら、お砂糖をたっぷり入れて煮ようね。栗をかごいっぱい拾ったら、柔らかく茹でてクリームにしようね、と2匹が話しながら行くと、まあ道の真ん中にとても大きな卵が落ちていました。いやー、なんて大きな卵だろう。お月様ぐらいの目玉焼きができるぞ、と栗が言いました。僕らのベッドよりもっと厚くてふわふわの卵焼きができるぞ、とグラが言いました。それよりもカステラがいいや、朝から晩まで食べてもまだ残るぐらいの大きいカステラができるよ、とグリが言うと、そいつがいいや、とグラも賛成しました。ところで、どうやって持って帰ったらいいでしょう。その卵はあまり大きくてカゴに入らないよ、とグリが言いました。担いでいこうか、とグラが言いました。つるつる滑って落ちてしまうよ、転がしていこうか、石にぶつかって壊れてしまうよ。2匹は腕組みをしてしばらく考えていました。グリがポンと手をたたきました。それじゃあ、お鍋を持ってきてここでカステラを作ろう。うん、それはいい考えだ。グラもポンと手をたたきました。グリとグラは急いで家へ帰って 用意をしました。一番大きなお鍋、小麦粉、バター、牛乳、お砂糖、ボウルと泡立て器、エプロンを2枚、マッチ、リックサック。お鍋は大きくてリックサックに入りません。仕方がない、引っ張っていこう。仕方がない、転がしていこう。グリとグラはまずエプロンを締めました。さあ卵を割るぞ。グリはげんこつで卵を叩きました。おお痛い、なんて硬いんだろう。グリは涙を流して飛び上がりました。石で叩いてごらんよとグラが言いました。石で叩くとやっと割れました。グリは急いで卵をボウルへ流し込むと、お砂糖と一緒に泡立て器でかき混ぜて牛乳と小麦粉を入れました。その間にグラは石でかまどを作り、焚き木を集めました。さてお鍋にバターをよく塗って、ボウルの中の材料を入れて蓋をするとかまどへかけました。僕らの名前はグリとグラ。この世で一番好きなのはお料理すること、食べること。グリグラグリグラ歌いながら焼けるのを待っています。カステラを作ってるんでしょ、とってもいい匂いがするもの、と森中の動物が鼻を動かしながら集まってきました。そうとも、カステラ作りのグリとグラ、ケチじゃないよグリとグラ、ごちそうするから待っていて。さあできた頃だぞ。グラが大きなお鍋の蓋を取ると、まあ黄色いカステラがふんわりと顔を出しました。いやー美味しそう。みんなは目を丸くして感心しました。その美味しかったこと、後に残ったのは空っぽの大きいお鍋と、あのとっても大きい卵の殻だけでした。さあこの殻でグリとグラは何を作ったと思いますか？はい、絵本の中ではその殻で車になっています。はい、グリとグラでした。さいたま市西区にお住まいの灰島さんからお便りをいただきました。心の日めくり初めて聞きました。島崎藤村の夏の夜の詩の中の織姫星を歌われた箇所説明されていて、まるで天の川の中で織姫が旗を織る音が聞こえてくるよとお話しされていましたが、私は祖母のことを思い出してしまいました。我が家の物置に祖母が使っていた旗織機が一式残っています。明治生まれの祖母は戦争で命を落としてしまった祖父に代わって、女で一つで旗を織り、農作業をして3人の子供たちを育てました。祖母の汗と涙と愛情とが染み込んだ祖母の人生を、そして生活を支えてきた旗織機です。物置の隅に置かれたままになっているその旗織機を見るたびに、祖母が娘の頃からお蚕さんを育てて繭を紡ぎ、その紡いだ繭を染めて一本一本織り込んで一枚の布に着物に仕上げていく様子を思い浮かべてしまいました。使い捨ての時代に生きていて、タンスの中に残されている祖母の着物を見るたびに、この一枚の着物になるまでの過程、どれほどの人の手仕事が重ねられていたことだろうかと思っていました。人の手、人の心、人の汗や涙が織り込まれている時代を乗り越えて受け継げられてきた着物たちです。今度は私たちの手で世代を超えて受け継いでいけたらと思っていました。ほどいて洗い張りをして、また着物に仕立てられたり、違ったものに変わっていったり、それを幾度も繰り返して、古布への憧れは尽きないです。端切れ一枚でも大切に扱いたいと思っています。 いつの日か織姫とはいきませんが、祖母が残してくれた機織機に息を吹き込んで動かしてみたいと、そんな夢を見てしまいました。はい、さいたま市西区の灰島さんからのお便りでした。絹糸のルーツもたどってみたくなりましたね。秩父の名線織の薄井さん、上田紬の小岩さん、どうされていらっしゃるでしょうか。ご無沙汰をしていますが、またお尋ねをしたくなりました。はい、今日も守谷銘仙の心の日めくり、お付き合いをいただきましてありがとうございました。メール、ファックスお寄せください。ファックスは 048-834-7783、 メールアドレスです。メールアットマークレッツウェーブドットコムです。どうぞよろしくお願いいたします。守谷銘仙でした。